ハガペ TV の視聴者の皆様、おはようございます。今日も今朝も共に学んでいきたいと思います。私は喜び研究会の奥田秀夫と言います。よろしくお願いいたします。今日は詩式の中から学んでいきます。最初に概要をご説明いたします。ヨシュア亡き後、民の不従順によって聖絶すべき先住民に妥協してしまったイスラエルの人聖絶するどころか、なんとその聖絶しなければならない方々と結婚関係を結んでしまうということになっていきます。詩式の3章の5節6節あたりにその記事が記されていますが、そのことによって偶像崇拝に陥り、暗闇の時代が200年間続いてしまいます。せっかくヨシュアの時に安息を得たんですけども、真っ逆さまに落ちていく暗い時代がこの詩式の200年間です。裁き司であるサムエルという方が登場するまで、この200年間の苦しみが記されているのが詩式です。しかしその暗闇の中で、民が叫ぶ時に主が憐れみによって12人の志士たちを各時代に救いのために立てます。今日はこの最後の、12人目の志士であるサムソンから共に学んでいきたいと思います。
詩式14章1節から9節。サムソンはティムナに下っていった時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰った時、父と母に告げていった。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。こうしてサムソンは彼の父母と共にティムナに下って行き、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、一頭の若い獅子が吠えたけりながら彼に向かってきた。この時主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。
状況ですが、13章の一節ではこの時代はイスラエルの罪で40年間ペリシテ人に圧迫されているというふうに記されています。ですから40年間の苦しみを受けていた11人目の志士の時代からでしょうね。40年間苦しみがあった。そういうことが前提になります。13章の5節には主の予言があります。ペリシテ人から救い始めていくということが記されています。はい、その中でサムソンが生まれて、14章の1節から今日は学んでいきたいと思います。サムソンはティムナという地に下っていきます。そこが一節ですね。ティムナへ下っていった時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。二節、彼は帰った時、父と母に告げていった。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今あの女をめとって私の妻にしてください。このようになんと獅子であるサムソンがペリシテ人から救い出すために裁き司として立てられたんですが、 そのペリシテ人の中から妻を得たいということを言い出しています。文脈的に理解をしようとすると到底理解できません。ペリシテ人によって40年間苦しめられている、そこから救い出すという予言にもかかわらず、サムソンが成長したときには、そのペリシテ人の中からメトローということをここで語り始めるわけです。先ほども言いましたが、聖絶すべき民と一緒になってはならない。まあ、ペリシテ人は聖絶するべき民の中には数えられてはいませんでしたが、いずれにしても異国の方になりますので、そこから奥さんをもらうということはできないということを、両親は言うわけです。3節ですね。それは割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとはどういうことなんだと、サムソンの父は諭しています。この中で重要なのは4節なんですね。彼の父と母はそれが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。このように書いてあるわけです。ここがすごい記事ですね。なんと主はペリシテ人とことを起こすために、本来であればナジル人ですから性別された民です。それをいわゆる敵の手の内から、奥さんをめとらせながらことを起こしていくぞという神様の素晴らしい戦術というか戦略というものがここに見ることができます。これは父母はには全く理解ができないことであったということですね。ここは学ぶべきところです。それから5節、まあ両親は仕方ないのでそれを認めていくわけですけども、ペリシテのその村に行こうとするとなんとそのことを邪魔をするかのように獅子が現れます。サムソンを引き裂いて殺そうとするわけですね。神の国がこの地上に配されるとき、イエス・キリスト様がやはり福音書の中で向こうの湖の向こうの地に宣教に行くぞと言ったとき、やはり弟子たちが乗った船は嵐によって沈められそうになりました。必ず神の救いをこの地上にもたらせようとするときには反対勢力の力が邪魔をするということがあります。今回もペリシテ人の村に行こうとしたときに、なんと獅子、まあ、ペテロの書簡では吠えたける獅子のようにということで悪魔を描写していますが、まさに邪魔をするものがサムソンに向かって、襲いかかってきました。6節、この時主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くようにそれを引き裂いた。重要聖句です。サムソンは神から選ばれた獅子です。そして神がことを起こそう、これを今の時代に適用すれば多くの人を救出しよう、そしてその宣教に向かうときにいろいろな邪魔迫害があるかもしれない、しかしその時こそ主の霊が激しくその人に望んでくださる時である。これを私たちはこのサムソンの知識の中から深く学ぶ必要があります。恐れてはならない、おののいてはならない、神である私があなたと共にあるからである、とあるという方がヨシュアに言われたように、またモーセさんにも私があなたと共にいることこそがあなたへの印だと、そのように言われました。主イエスキリスト様自身もマタイの福音書の最後のところで、見よ私は世が終わるまであなた方と共にいますと、信じる者にそのように 主は励ましてくださっています。6節で獅子を簡単に倒したサムソンです。そして今日は9節までになるわけですけども、7節から9節までではそのなんと獅子をですよ、ミイラ化しましたですね。獅子がミイラのようになってしまって、その中にミツバチが巣を作って甘い蜜を作り出した。サムソンはそれを後になって食べるわけですね。そしてこれから以降、まあ、9節以降の話なので、また次回の時にゆっくり学んでいただければと思いますが、主はそのことをサムソンに授けて、謎かけのためのご用意をすでにこの9節まででしておられます。そこからサムソンがペリシテ人との戦いに入っていくきっかけとなっていきます。今日学ぶべき点は箴言にありますから、皆様は後ほど開いてくださったら良いと思いますが、聖句だけをチェックされたら良いと思います。箴言の24章の6節、私がこれを朗読しますので、皆様は後ほどゆっくり見てください。あなたは優れた指揮のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。非常に素晴らしい聖句です。ここに今日見られておられるあなたが優れた指揮のもとに戦いを交えなさいと主は言われています。この優れた指揮というのは、もちろん私たちの主イエスキリストを指していることは間違いありません。多くの助言者というふうにも記されていますが、緑子が生まれるというところの予言書には、不思議な預言者である、多くの助言者であるということも記されています。主はご自身も語りますが、また多くの人々をイエス・キリストによって霊を注ぎ助言を与えてくださる方です。そのことによってあなたは勝利を得なさいと、主ご自身が語っておられます。またもう一つの学ぶべき点は、聖霊を求めなさいということですね。先ほど主が戦いに備えられたその地に行くときに邪魔者が入った、その時こそ主の霊が激しく彼の上に下って、それは子ヤギを引き裂くように獅子を引き裂いた。なんという素晴らしい力でしょうか。私たちは自分の力に頼らないで、神ご自身の聖霊の力により頼んで、すべてのことを勝利していくことができるものです。そのことをお祈りして、この詩式から、今日は学びを閉じたいと思います。愛する主イエスキリストの神様、そして私たち求めるものにご自身の力であり愛である聖霊を豊かに注いでくださる神様、このサムソンがあなたの獅子と選ばれて、あなたはことを起こそうと機会を狙い、そして素晴らしい戦略戦術を持って、そしてご自身の聖霊を持ってサムソンを勝利に導かれました。この後サムソンはペリシテ人を多く征伐して神の御名の栄光を期するわけですけれども、今の時代、終わりの時です。私たち一人一人が聖霊を授かり、また神からの戦術戦略を賜り、すべての勝利をしていくことができますように、このご覧になっている方々の上に主イエスキリストの御名によって神の勝利がありますように、イエスキリストの御名を通してお祈りします。アメン。
人類史上最高の富豪 長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセーラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。